皆さん、イースターおめでとうございます。今日は世界中の教会でイエス様のよみがえりを記念してイースター礼拝が捧げられています。クリスマスと並んで大きなお祝いの時となっています。この朝、イースターの恵みを覚えながらご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。それでは、はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、今年もイースターを迎えました。このひととき、イエス様の復活の出来事に表された神様の大きな恵みを覚えながら御言葉に聞いてまいります。どうぞあなたの御心をしっかりと受け止めることができるように、最後まで助け導いてください。御手にお委ねして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日はマルコの福音書16章に入ります。2024年の10月から始めましたこのマルコの福音書の学びも、今日で56回目となりまして、いよいよ終わりに近づいてきました。これまでイエス様がなされたことや教えられたことを通して、イエス様がどういうお方なのか、じっくりと思いを巡らすことができました。そしてちょうどこのイースターの時に、16章のイエス様のよみがえりの場面から学ぶことができることは本当に感謝なことだなと思っております。ちなみにマルコの福音書から今日も含めてあと3回ご一緒に見ていきたいと思います。さて、先週はイエスが十字架で死なれてから、アリマタヨのヨセフによって彼の所有していた墓にイエスの体が葬られるまでの出来事に目を留めました。まずイエスが十字架で息を引き取られた時、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。それはそれまで人の罪によって神と人とを隔てていたものが、イエスが十字架で人の罪を負って償いをしてくださったことによって取り去られたことを意味していました。アダム以来壊れていた神と人との関係が、十字架の贖いによって回復され、救いの道が開かれて、イエスを通して誰でも神に近づけるようになったということです。私たちもその救いの恵みに預かれるようになりました。また先週はイエスの十字架を目撃した人々の心が動かされて行動に駆り立てられたことにも目を留めました。この方は本当に神の子であったと告白したあのローマの百人隊長や、ガリラヤからイエスに付き従ってきた女性たち、そしてユダヤ議会のメンバーでありながら、イエスの体の下げ渡しをピラトに願い出て、自分の持っていた新しい墓に納めたアリマタヤのヨセフ、また同じく議員の一人であり、ヨセフと一緒にイエスの体を納めたニコデモの姿もありました。彼らは人を恐れずに自分の立場を超えて、イエスのために自分にできることをしたいと行動したわけですね。今日の箇所にはイエスが墓に葬られてからよみがえられて、そのことが女性たちに知らされた出来事が描かれています。イースターの時には毎年のように開かれる箇所でもあります。今日はこのところから特に2つのことに目を留めてみたいと思います。今週の御言葉として、マルコ16章9節の前半のところを選びました。お読みします。さて、週の初めの日の朝早く、よみがえったイエスは最初にマグダラのマリアにご自身を表された。ここにイエスのよみがえりの出来事に関して大事な事実が表されていると思います。一つは、イエスは死からよみがえられたという事実です。 ここによみがえったイエスはとありますね。そしてもう一つのことは、よみがえられたイエスは最初にマグダラのマリアに現れたということです。これらのことに目を留めながら、イエスのよみがえりはなぜ大事なことなのかということを確認して、マグダラのマリアの信仰にも学びたいと思います。さて、まずイエスのよみがえりの日の朝に起こった出来事を他の福音書に書かれていることも合わせて確認したいと思います。1節と2節をお読みします。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った頃、墓に行った。ここに安息日が終わったのでとあります。ユダヤ社会では週の最後の日を安息日と呼んで、聖なる日としてこの日はいかなる仕事もしてはならないとされていました。今の曜日では土曜日にあたります。また一日は夕方の日没から始まることになっていました。イエスが十字架で死なれ葬られたのは、まさに安息日が始まる直前のことでした。ユダヤの宗教指導者たちはあえて安息日が始まる前にイエスを処刑しようと働きかけたからですね。一方でここに3人の女性たちが登場しますが、彼女たちは安息日が終わるのを待っていました。なぜ待っていたかというと、安息日が終わったらすぐにイエスのところに行って、イエスの体に香油を塗って丁寧に葬りたいと考えたからです。イエスがよみがえることを信じていたというわけではないようです。それで翌日の夕方に安息日が明けて、さらに翌朝、明るくなる頃を待ってイエスの墓に向かったわけですね。ですので正確に言えば、イエスが葬られてからだいたい36時間ぐらい後に彼女たちが墓を訪れたことになります。今の暦で言えば金曜の夕方に葬られて、日曜の早朝にそこを訪ねたということですね。彼女たちは可能な限り最短の時間でイエスのところに向かいました。それほどイエスのことを思い、イエスのために自分たちにできることをしてあげたいと願っていたことがわかります。そして墓に向かいますが、一つ気にかかっていたことがありました。墓の入り口に大きな石が置いてあったことです。自分たちだけではとても動かせないような大きな石だったようです。それでもまず行ってみたわけですね。それで誰が石を転がしてくれるでしょうかと話し合いながらそこに着くと、なんとその入り口の石が脇に転がしてあって、入り口がぽっかり開いて中に入れるようになっていました。そして不思議に思いながら中に入っていくと、今度はそこに真っ白な衣をまとった青年が座っているのが見えました。彼は御使いでした。ルカとヨハネの方では二人の御使いがいたとなっています。彼は彼女たちにまずこう告げました。6節のところをお読みします。青年は言った。驚くことはありません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められていた場所です。あの方はよみがえられましたと告げています。なんとイエスは死からよみがえられた、生きているというんです。そしてイエスの体が納めてあった場所を示して、 彼女たちが見ると、そこにはイエスの体はありませんでした。墓は空っぽだったということですね。彼女たちはそれを聞いて、そして見て、そこにイエスの体がないという事実を理解しました。見つかりはさらに女性たちにあることを告げました。続いて7節をお読みします。さあ、行って弟子たちとペテロに伝えなさい。イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます。前に言われた通り、そこでお会いできますと。弟子たちにイエスが蘇られたことと、彼らがガリラヤでイエスにお会いできることを伝えなさいということでした。その時、彼女たちはあまりにも突然のことにかなり動揺していたようです。8節の前半にこうあります。彼女たちは墓を出て、そこから逃げ去った。震え上がり、気も動転していたからである。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。そこから逃げ去って、気が動転して恐ろしくなり、このことを誰にも言えなかったとあります。確かに信じられないようなことであったと思います。実はこの後、よみがえられたイエスが、この女性たちの一人であったマグダラのマリアに現れたことが聖書に書かれています。マタイの28章によりますと、彼女たちがこのことを弟子たちに知らせに行く途中で、彼女たちの前にイエスが現れて、おはようと声をかけて、弟子たちに知らせるように告げられたことが記されています。また、ヨハネの20章には、途方に暮れて泣いていたマリアにイエスが現れたことも記されています。そして、マルコの16章の9節には、蘇ったイエスは、最初にマグダラのマリアにご自身を表されたとあるわけですね。ですから、見つかりだけでなく、イエスご自身が彼女たち、特にマグダラのマリアに現れて、弟子たちに伝えるように告げられたということです。弟子たちは、この女性たちを通してイエスが蘇られたことを知らされることになります。8節の後半のところにそのことが記されています。彼女たちはそのために大きく用いられました。さて、この日の朝、そんな驚くべきことが起こりました。このことは、イエスは確かに死から蘇られたという事実を示しています。これは言い換えれば、父たる神様が神のご計画と御力により、御子イエスを死から蘇らせたということです。聖書はその事実を様々な点から語っています。例えば、イエスご自身が前もって、ご自身が苦しみを受けて殺されて、3日目に蘇るということを弟子たちに告げておられました。そして実際に、女性たちに現れ、弟子たちに現れて、ご自身が生きておられることを示されました。また、パウロやペテロもイエスが蘇られたことを大切なこととして証ししています。私たちもこの朝、イエスは死から蘇られたということを聖書が記している事実としてしっかりと受け止めたいと思います。では、イエスが蘇られたということはなぜ大切なことなのでしょうか。イエスが十字架で私たちの罪の贖いを成し遂げられて、それで十分だったようにも思われます。でも、聖書はそれだけではなく、イエスが死んで蘇られたということを大切なこととして伝えているわけですね。そのことには、どんな意味があるのでしょうか。これは毎年イースターの時には確認していることではありますが、今日は特に過去、現在、未来という3つの点から確認したいと思います。 まず過去のこととしてイエスは死と罪に勝利をされたということです。イエスは死と罪に勝利をされたということ。コリント人への手紙第1の15章に、死は勝利に飲み込まれた。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたとあります。死というものは人間が神に背いた結果、罪に対する神の裁きとしてもたらされたことです。人は罪のゆえに神から永遠に離されてしまう運命にありました。これが死です。しかし罪の全くない神の御子であるイエスが十字架で人の罪を負って償いをしてくださり、さらによみがえられたことによって、イエスは罪とその刑罰である死を打ち破ってくださいました。死に打ち勝たれたわけですね。これは過去一回限りなされた十字架とよみがえりの御業によって、私たちを縛りつけていた罪と死からイエスが解き放ってくださったということを意味しています。イエスを信じて従う者はもはや罪と死に支配されることはないということです。このようにイエスのよみがえりは罪と死に対する勝利の印であることを示しています。次に現在のこととして言えることは、イエスは今も生きて働いておられるということです。イエスは今も生きて働いておられるということ。ヘブル人への手紙7章25節にこうあります。従ってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。イエスは十字架で贖いを成し遂げて死んで終わったのではありません。体をもって死からよみがえり、40日間弟子たちに現れた後に天に上げられました。イエスは今も生きて私たちのために取りなしをしておられます。イエスは生きておられるお方なんですね。そしてイエスを信じる者たちを救ってくださいます。救いの御業を成しておられます。あの弟子たちはよみがえられたイエスに出会ったからこそ大きく変えられました。もしイエスが現れなかったら、彼らは立ち上がることはできなかったでしょう。福音が世界中に広められることもなかったと思います。そのようにイエス様は今も生きて働いておられます。私たちも生きているイエス様に出会って人生を変えていただいたと言えるのではないでしょうか。私たちは昔おられた立派な人を信じているのではありません。今も生きて働いておられる神であられるお方を信じています。私たちはそのイエス様との生きた交わりの中に生かされているために、イエス様から力をいただけるわけですね。そして未来のこととして言えることは、イエスを信じる私たちもイエスと同じようによみがえるということです。イエスを信じる私たちもイエスと同じようによみがえるということ、私たちによみがえりの希望が与えられているということです。コリント人への手紙第1の15章20節にこうあります。しかし今やキリストは眠った者の発音として死者の中からよみがえりました。ここに眠った者の発音としてとあります。発音ということは次に続いていくものがあるということですね。イエスが最初に死に打ち勝ってよみがえり、さらにイエスを信じる者たちも後に続いてよみがえることを約束している御言葉です。私たちは イエス様を自分の救い主として信じて、罪許され、父なる神様に従って生きるものとされましたが、さらに、将来イエス様が蘇られたように、私たちも新しい体に蘇って、神と共に永遠を生きるものとされる、そんな希望が与えられているんですね。このように、イエスが死から蘇られたということには、私たちの信仰にとって欠けてはならない、とても重要な意味があります。この恵みをしっかりと受け止めて、生きておられるイエス様にお従いしてまいりましょう。さて、ところで今回この箇所を改めて思い巡らしていて、マグダラのマリアという女性の姿が心に留まりました。そこで最後に、彼女の信仰に目を留めたいと思います。マグダラのマリアは、最初、ルカの8章2節に紹介されています。7つの悪霊を追い出してもらったマグダラのマリアとあります。彼女は、イエスがガリラヤ地方で伝道していた時にイエスに出会いました。かつて、悪霊に疲れて苦しんでいたところをイエスに癒していただいて悪霊から解放されました。その感謝と喜びから彼女はイエスの弟子となってイエスにお供してイエスと弟子たちに仕えていたようです。その後、彼女の名前が出てくるのは十字架の場面です。マルコの15章40節にありますが、十字架につけられたイエスを心配して遠くから見ていた女性たちの中にマリアがいました。また先週見た箇所の15章の47節には、イエスの体が墓に葬られた時にそばで見守っていた様子が記されています。そして安息日が明けるのを待ちかねたように真っ先にイエスのもとに向かったわけですね。こうしてみると、マリアはイエスから決して離れなかったことがわかります。ガリラヤからずっとイエスに従ってきて、十字架の場面にも一緒にいて、処刑された後もイエスに仕えようとしたんですね。一方で、あの弟子たちはどうだったかというと、彼らは早々にイエスを見捨てて逃げ出して、人を恐れてどこかに隠れていました。この違いですね。そんなマグダラのマリアにイエスは最初にご自身を表されました。なんとマリアは、どの弟子よりも先によみがえられたイエスにお会いしたということです。なんと光栄なことだろうと思います。それほど彼女はイエスに信頼されていた最も忠実な弟子の一人であったと言えるのではないでしょうか。イエスはマリアに大事な使命を託しました。イエスが蘇られたことを他の弟子たちに知らせるという使命です。マリアは命じられた通りに弟子たちのところに行ってこのことを知らせました。イエスは彼女を大きく用いられました。そんなマグダラのマリアの姿ですが、彼女の素晴らしいところは、どんなことがあってもイエスから決して離れずにどこまでも従ったことです。どうでしょう。私たちも彼女の信仰に習いたいなと思います。私たちもイエス様に出会って、イエス様を信じて罪の許しをいただき、神の子供とされました。この受けた大きな恵みを忘れないようにしたいと思います。そして、感謝と喜びを持って、今も生きて働いておられる私たちの救い主となられたイエス様に、どこまでも従い続けてまいりましょう。それでは、お祈りをいたします。さて、週の初めの日の朝早く、蘇ったイエスは、最初にマグダラのマリアにご自身を表された。 恵み深い愛する天の父なる神様、イースターの恵みを感謝いたします。イエス様は十字架で私たちの罪の贖いを成し遂げてくださいました。そのイエス様をあなたは死からよみがえらせてくださいました。この救いの御業の事実を信じて感謝いたします。イエス様が死からよみがえられたことによって、罪とその刑罰である死は打ち破られました。イエス様は今も生きて働いておられ、弱さのある私たちのために取りなしてくださっておられます。またイエス様がよみがえられたように、私たちにもよみがえりの希望が与えられていることを信じて感謝いたします。イエス様のよみがえりに表された素晴らしい恵みを覚えて、私たちもあのマグダラのマリアのように、どこまでもイエス様に従ってまいります。どうぞこれからも私たちの人生を導いてくださり、イエス様に信頼し、イエス様と共に歩み続けるものとさせてください。またどうぞこの恵みをまだ知らない人々が、よみがえりのイエス様に出会い、喜びの人生に変えられますように、救いの御業を成してください。すべての人の上にイースターの恵みが豊かにありますように。心からの感謝を持って、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。